お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは土地と安息日に関する定め、国民の祝日に関する定め、幕屋が存在する前の礼拝の順序、イスラエルの子ら契約を認める、そしてモーセ一人でシナイ山に登る。今日の聖書の箇所は出エジプト記23章の10節から33節と24章1節から18節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記23章の学びをしていますが、神様は再びイスラエルに安息日と安息年に関する法を与えられます。出エジプト記23章10節から11節。6年間は地に種をまき収穫をしなければならない。7年目にはその土地をそのままにしておき休ませなければならない。民の貧しい人々に食べさせ、その残りを野の獣に食べさせなければならない。ブドウ畑もオリーブ畑も同様にしなければならない。神様はイスラエルが約束の地に入るときにこの法を見直されます。安息日、安息年、そして50年祭の題目はレビ記で取り扱われています。手短に言えば、安息日とは週の7日目で厳格な休みの日でした。安息年は土地を7年ごとに耕作から休ませる年でした。そして50年祭は自由の年とも呼ばれます。50年ごとに奴隷であった人たちが自由にされました。そして売られた土地は元の持ち主に返されました。今日自分が安息を守っていると主張する人たちは、安息の日だけしか守らないというのは興味深いことです。彼らは安息年、特に農業を営む人の場合ですが、これを無視し、50年祭に至っては完全に問題にしていません。続いて14節から17節。年に3度私のために祭りを行わなければならない。種を入れないパンの祭りを守らなければならない。私が命じた通り、アビブの月の定められた時に7日間種を入れないパンを食べなければならない。それはその月にあなたがエジプトから出たからである。誰も何も持たずに私の前に出てはならない。またあなたが畑に種をまいて得た勤労の初穂の刈り入れの祭りと、年の終わりにはあなたの勤労の実を畑から取り入れる収穫祭を行わなければならない。年に三度、男子は皆あなたの主、主の前に出なければならない。年に三回、すべてのヘブル人の男性はエルサレムで主なる神様の前に立たなければなりませんでした。三つの祭りが祝われました。その三つとは、杉越の祭り、ペンテコステの祭り、カリイオの祭りです。杉越の祭りは、エジプトの地にもたらされた最後の災害からイスラエルが守られ、束縛の地であるエジプトから彼らが解放されたことの記念として制定されたものです。イスラエルの人々が約束の地に入る前に、神様はこれらの祭りについて詳しく話されます。 20節から21節。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたを道で守らせ、私が備えたところにあなたを導いて行かせよう。あなたはその者に心を止め、御声に聞き従いなさい。決してその者に背いてはならない。私の名がその者のうちにあるので、その者はあなた方の背きの罪を許さないからである。この御使いとは一体誰でしょうか。他の聖書の箇所がその答えに光を与えてくれます。第一コリント人への手紙10章4節には次のように書かれています。皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。そしてさらに第一コリント人への手紙10章9節から10節はこう続きます。私たちはさらに彼らの中のある人たちが主を試みたのに倣って主を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇に滅ぼされました。また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに倣ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされました。彼らが従うべきだったのは主イエスです。ここに出てくる方は間違いなく主イエスキリストですとマギー博士は述べています。23節。私の使いがあなたの前を行き、あなたをエモリ人、ヘテ人、ペリジ人、カナン人、ヒビ人、エブス人のところに導き行くとき、私は彼らを消し去ろう。神様は約束の地の敵たちを彼らの罪のためにその土地から消し去ろうとしておられました。27節。私は私への恐れをあなたの先に使わし、あなたがそこに入って行く民のすべてをかき乱し、あなたのすべての敵があなたに背を見せるようにしよう。神様はイスラエルを約束の地に置き、そこを彼らの土地にされるつもりであると言っておられます。そして神様は彼らに言われました。32節から33節。あなたは彼らや彼らの神々と契約を結んではならない。彼らはあなたの国に住んではならない。彼らがあなたに私に対する罪を犯させることのないためである。それがあなたにとって罠となるので、あなたが彼らの神々に仕えるかもしれないからである。イスラエルの子らは、その土地に住む人々とも、彼らの神々とも契約を結んではなりませんでした。ヨシュアは、ギベオン人と契約を結ぶ間違いを犯しました。彼は十分に調べることをしませんでした。またイスラエル民族が最終的にバビロン捕囚になったのは、もちろん彼らが偶像崇拝に走り、他の神々に仕えたからでした。言い換えれば彼らは神様の警告を遵守しなかったということです。さて、24章に入りますが、24章は、21章で始まった社会的な法の最後の部分です。出エジプト記24章1節。主はモーセに仰せられた。あなたとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は主のところに登り、遠く離れて伏し拝め。神様はこれらの男性たちに山に登ってくるように言われましたが、この時にとても特殊な立場にいた人々でさえも、遠く離れて伏し拝めと言われました。法のもとにあるということは、恵みのもとにあることと何と違うことでしょうか。神様が彼らをエジプトからわしの恵みの翼に乗せて運ばれた時とどんなに状況が違うことでしょうか。法のもとにあっては 人は遠く離れて伏し拝まなければならないのです。でも今日、エペソ人への手紙2章13節はこのように言っています。しかし以前は、遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。神様は私たちを救われ、ご自分の恵みによって私たちの信仰の歩みを導いてくださいます。2節から3節。モーセ一人、主のもとに近づけ。他の者は近づいてはならない。民もモーセと一緒に登ってはならない。そこでモーセは来て、主の言葉と定めをことごとく民に告げた。すると民は皆声を一つにして答えていった。主の仰せられたことは皆行います。これはイスラエルの子らが、神様が彼らに神様の戒めと律法が欲しいのかと尋ねられたときに、彼らが答えた二度目の答えでした。神様に、はい、私たちはあなたの律法が欲しいのですと申し上げたとき、彼らは自信満々で自己過信しており、ほとんど傲慢でした。彼らは、主の言葉が全部与えられる前に、主の言葉全部を行うと約束します。十戒を与えられた彼らは、自分たちがそれを守れるものと信じています。どうしてイスラエルの人たちは十戒を守ることができる、などと自分たちを欺くようなことを言うことができたのでしょうか。残念ながら、自分が律法に従って生きていると信じている人たちが今でも大勢います。自分が神様の基準に達していると思い込んでいる人たちは間違いなく欺かれています。それはとんでもないことです。第一ヨハネ一章八節にはこのように書かれています。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし自分には罪がないというなら、あなたは自分自身を欺いているのです。さらにヨハネは、第一ヨハネの手紙一章十節でこのように繰り返しています。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。ヨハネは、もしあなたが自分は罪を犯していないというのなら、あなたは神様を嘘つきにしたのだと言いました。ですから、主の仰せられたことは皆行いますと告白したイスラエル人は、全く傲慢というものです。そして現実的に彼らは神様の言葉を守ることはできませんでした。四節から七節。それでモーセは主の言葉をことごとく書き記した。そうしてモーセは翌朝早く山のふもとに祭壇を築き、またイスラエルの十二部族に従って十二の石の柱を立てた。それから彼はイスラエル人の若者たちを遣わしたので、彼らは全焼の生贄を捧げ、また和解の生贄としてお牛を主に捧げた。モーセはその血の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に注ぎかけた。そして契約の書を取り、民に読んで聞かせた。すると彼らは言った。主の仰せられたことは皆行い、聞き従います。彼らは本当に自分たちが神様の律法を守れると考えていました。しかし現実は彼らは神様に従うと口先では約束しながら、行いにおいては神様に従いませんでした。生まれたままの人間は神様を喜ばすことなどできません。なぜなら神様の基準に達することのできる人は 一人もいないからです。この世には罪と混乱と無神論者と横島が至るところにあります。ローマ人への手紙三章十節で神様は次のように言われていることは全くもって正しいのです。義人はいない。一人もいない。続いて八節。そこでモーセはその血を取って民に注ぎかけ、そして言った。見よ、これはこれらすべての言葉に関して、主があなた方と結ばれる契約の血である。神様が彼らに律法を与えられる以前にも、イスラエル人たちは犠牲がなければならないことを知るために血を注ぎかけられました。ヘブル人への手紙9章22節にはこう書かれています。それで律法によれば、すべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ、罪の許しはないのです。神様はこのことを繰り返して語られます。私たちのうちの誰かが天国へ行くためには、命が犠牲にされ、罰金が支払われなければならないのです。9節から10節。それからモーセとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は登っていった。そうして彼らはイスラエルの神を仰ぎ見た。御足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった。ここには彼らはイスラエルの神を仰ぎ見たと書かれていますが、他の聖書の箇所の光に照らして理解する必要があります。実際神様を見た者は誰もいません。なぜなら神様は霊だからです。ヨハネの福音書1章18節にはこう書かれています。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が、神を解き明かされたのである。彼らが見たものは、神様のご性質を代表する一つの表現、または描写でした。私は、永遠に私たちが父なる神様の見姿を見ることはないのではないかと考えています。イエス・キリストがおそらく私たちが見ることのできる父なる神様に一番近いお方でしょう。でも、主イエスは私たちの心を満足させるのに十分なお方です。今日私たちが父なる神様について知っていることはすべて、御子を通して知らされました。父なる神様がどのように見えたり感じたり考えたりされるのか、私にはわかりません。なぜなら神様は、イザヤ書55章8節から9節で、次のように言われているからです。イザヤ書55章8節から9節。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。でもイエス様は私たちに神様を明らかにされました。モーセとアロンとナダブとアビフ、そして70人のイスラエルの長老たちは、父なる神様ご自身を見たのではなく、神様の一つの表現を見たのですと、マギー博士は繰り返しています。続いて11節。神は、イスラエル人の指導者たちに手を下されなかったので、彼らは神を見、しかも飲み食いをした。この節でも、前の節と同じように、彼らは神様の表現を見ました。後になって、モーセは神様ご自身を見せてくださいと願います。なぜなら、彼が見てきたものは、神様の一つの表現に過ぎなかったからです。モーセは神様ご自身を見たかったのです。ピリポが イエス様に嘆願したのも神様を見ることでした。ヨハネ14章8節から9節には次のように書かれています。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間、あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか？神様を見たいのなら、私たちはイエス・キリストを通って行かなければなりません。私たちにはどうしても仲介者が必要なのです。第一テモテ二章五節には次のように書かれています。神は唯一です。また、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。私たちは仲介者であるキリストイエスを通してのみ、神様のところに行くことができるのです。キリストは一つの手を、父なる神様の手に置き、もう一つの手を、あなたの手に置いて、あなたと、神様と一緒にしてくださるのです。13節。そこでモーセとその従者ヨシュアは立ち上がり、モーセは神の山に登った。さて、ここからヨシュアが頻繁に登場し始めます。神様はモーセの後継ぎとしてヨシュアを準備しておられます。この時ヨシュアはまだ若者で、彼がイスラエルを導くためには、神様がその前にたくさんのことを彼に教えなくてはならないのです。14節から18節。彼は長老たちに言った。私たちがあなた方のところに帰ってくるまで、ここにいなさい。ここにアロンとフルトがあなた方と一緒にいます。訴えごとのある者は、誰でも彼らに告げるようにしなさい。モーセが山に登ると、雲が山を覆った。主の栄光はシナイ山の上にとどまり、雲は6日間山を覆っていた。7日目に主は雲の中からモーセを呼ばれた。主の栄光はイスラエル人の目には、山の頂で燃え上がる火のように見えた。モーセは雲の中に入って行き、山に登った。そしてモーセは40日40夜山にいた。この後に記されている指示は、モーセがこの時にシナイ山で神様から受け取ったものです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は土地と安息日に関する定め、国民の祝日に関する定め、幕屋が存在する前の礼拝の順序、イスラエルの子ら契約を認める、そしてモーセ一人でシナイ山に登るというテーマで、出エジプト記23章10節から33節と24章1節から18節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、出エジプト記25章1節から22節、幕屋に使われるべき材料、そして契約の箱の建造の指示というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。